皆様クラシックカフェようこそ。
それ大丈夫ですか番組名。
いやいやいやいや、あのぬこ放送室ですよね。
そうですね。で、
あの今日はなんかこのノリでやりたいなって、この音楽でやろうっていうふうにマヤ君が提案してくれたんで。
いや、あの前回ですね、
はい、
僕が喋りすぎたせいで、うん、ボルザークのロマンスを流せなかったので、はい、まああのしかもこの曲、うん、僕ちゃんと聴いたことがないけど、
はい、
出だし聴いていい曲だなと思って、
うん、私も好きです。
どんどん大きくなってきた、
うん、
そうそう、なんかその、
はい、
で曲が何ていうか何楽章とか分かれてるわけじゃなくて、はい、単一楽章のように12、3分あったので、
うん、
まあ、ちょっと
たまには
長めにかけてみようかなと。
うん、
こういう使い方だったらね、
はい、
喋りうるせえよって思われてるかもしれないですけどね。
音楽が聞きたいんだよって。
そうそう、今ねバイオリンとピアノの、まあ、あの本当バイオリンと管弦楽の作品をピアノがオーケストラのパートを弾いてるようなアレンジなんですけど、まあ入りが長いですね、前奏が。あ、出てきた出てきた、あ、
バイオリンが出てきた、
ドードーって弾きましたね。
でもなんかすごいこの今の入り方優しいっていうか、うんうん、いいですね、なんか癒されます、
ね、いい曲ですね、
うん、
知らなかった。
え、知らなかったの、
うん、
知らなくてよかったね。でも
そうそう、知らなかったから
こうやってかけられたから、
そうですね、
かけてみようかなっていう。
そうそうそうそう、なんか、
なんかねこういうのを聞くと言い知れないなんか果てしない世界が思い描く。
あ、
なんかこう今まで自分の中でこう思ってもなかった価値観とか、
うん、
あとねすごく今から楽しみにしてることを思い出した。
うん、
なんかね私はずっとずっと、まあ、麻薬にもいろいろ指摘をされますけれども、少し心の余裕を作ってみようと思って、思い切って9月は自分のためだけの旅に行こうと思ってるんです。まあ国内ですよ。
なんかあれですか、アナザースカイみたいな感じした方がいいんですか。
語
りをあなたにとって旅とは
最近変わったね。
そうですか。ちょっといや、バイオリンの音とか聞こえるようにちょっとそーっと喋ろうかなと思う。
そうですよね、そうですね、はい、そんな感じです。
で、どちらに行かれるんですか。
いや、あの北の方に、ちょっと
北の方に、
はい、ちょっと行きたくなったんですよ。
へー、北、
うん、北って言ってもまあ、あのどうせバレるから北海道です。
あ、
なんかねすごい好きなとこで、やっぱり。
へー、
うん、
北海道のどこら辺に行くんですか。
いや、もちろん札幌が中心なんですけれども、
はい、
でももう仕事も何も抜きに自分の旅っていうのがあってもいいんじゃないのかって、
うんうん、
本当にそういうふうに思えてるので、
はいはい、
心から楽しめる旅にしたいです。
なるほど。え、それは飛行機で。
もちろん飛行機です。
まあ、本当に時間を贅沢に使えたら船とか列車もありですよね。
行きたいですね。
まあ、僕は耐えられないけど飛行
機。でも私あの北海道新幹線は乗ってみたいね。
ああ、乗ったことないですね。
うん、
そっか。
そう、
まあ、僕も10月は行くんですけどね。
へえ、
北海道いいですよね。
そうなんでね、ちょっと行きたいなって、
うんうん、
なんかね一番最初の北海道のイメージは、私は冬に行ってるんですね、
うんうん、
冬に行ってるんだけど、その粉雪がちらつくところ。
粉雪いいですね。
そうそう、その歌も好きなのよ。
あ、そうなんだ。
そう、夏なのにね、まだあのなんかねこう路地を歩ったら教会があったの、うん、
へー。
で、教会でその本当に粉雪がこう降っていて、その教会の中に入ったら、うん、冗談抜きで賛美歌を歌ってたんですよ、みんな。
冗談抜きでって
い や, いや
そ, それはマジでしょうよ、賛美歌歌う
と。いやいやいや、でもシチュエーション的にさ、
はいはいはい、
なんかガランとしてるとか、
パトラッシュ感がすごかったですか、あのフランダースの犬みたいな。
パトラッシュ、何の話ですか。でも大体軽井沢の好きなあの教会とか行っても、
うん、
そういうのに遭遇したことがなかったの。
あ、そうなの。
で、それがもうすごく印象的なの、私にとっては
。はいはいはい、はい、
北海道って言ったら、
うんうん、
食べ物も美味しいけど、
うん、
なんかそういうなんかちょっと雪がちらつく、
まあ、やっぱりその空気の純度が高そうな感じがしますよね、
うんうん、なんでね、うん、ちょっと9月はちょっと楽しもうかなって。
いいですね、いい時期じゃないですか、9月。
そうなの、絶対にもう飛行機も
来たし。9月いつ頃行くんですか。
まあ初旬。
あ、じゃあ本当一緒ですね。僕は9月の初旬に南に行きます。
あ、行ってらっしゃい。
あの
仕事、
いや仕事じゃなくて、
あ、お仕事、
仕事じゃなくて
遊び、
はい、
たまにはプライベートも楽しまないとね。
いや、ほぼプライベートですよ僕。
あ、そうなの。
ほぼプライベートですけど、
はい、
なんか
南ってさ、日本国内、
国外です。
あ、国外ね、
はい、国外。9月のちょうど初旬に、
うん、
さやさんは北へ、
はい、
僕は南なんで、無事東京でまたお会いできるように。ずいぶん激しいパッセージになってきましたね。
そうですね。このあたりはどういうふうに評価します？
え、評価、
評価っていうか、どう思います、この音楽の流れっていうか。私には、いやいや、素人にはわからないですけど、
なんか、うん、ドヴォルザークにしては結構なんかハイレベルな曲書いてるなって思いますね。今パッと聴いてるだけだから。ちゃんと聴いてないから分かんないけど、
うん、
ちゃんと聴いてないって言ったらあれですけどね。だけどすごいいい曲ですねこれ。これちゃんと練習しないと弾けないだろうな。うん、
でも弾いてみたいという思う曲ですか。
うん、ですね。
へえ、なんかこういう曲を例えば聴いた時に、この曲は絶対トライしたい、でも難しいと思った時ってどうするんですか。
あの、なんていうか、技術的なレベルで難しいと思ったものに関しては弾かないです、
うんうん、はあ、
でもあの弾かないっていうか、その時は弾けないから、
うんうんうん、
ずっとちょっとずつ練習して披露できる時が来たら披露するっていう感じですけど、うんうん、
偉いですよね。でもね、いつも練習してますもんね。
いやもう本当にあのここ数日全然バイオリン弾けてなくて、
うん、
そう。でもね、なんかやっぱこれ演奏されてる方、僕ちゃんと見てなかったですけど、やっぱりこういう風に一音一音丁寧に、
そうですね、
目の前で演奏されたら素敵ですよね。
なんかこう同じような曲のフレーズでもちょっとずつこう上がっていくっていう、その、うん、なんかその感もすごい素敵だなって思います。
そうですね。
あとバイオリンのこの震え感ってあるじゃないですか、
うん、ビブラートとか。
これってすごく繊細な作業ですかね、やっぱり。
そうですね、ビブラートはだから諸刃の剣なので、
うん、
あのバイオリンの良さでもあるし、
うん、
それをこうかけすぎてちょっとこう芯がなくなっちゃうこともありますからね。塩梅が難しいですよね。ね、素敵な曲本当に。
なんかこのバイオリンの音色がすごく優しいんですけど、
うん、
激しかったりもするけど優しくて、
うん、
素晴らしいですね。誰が弾いてるんでしょうか。
誰でしょうね。ちゃんと見なかった。でも本当すごい素敵な演奏、
うん、
なんかなんでしょうね、僕の中でドヴォルザークって、うん、この間も演奏したし、まあ、昔からよく弾く曲、うん、作曲家なんですけど、
うん、
ロマン派の中でもなんかロマン派っていうのは、まあ、なんか音楽の歴史の中で、うん、とりわけそのざっくり言うとロマンチックなメロディーがたくさん詰まった音楽なんですよね。
私も好きですよ。月の光でしたっけ。
あ、月の光はロマン派のさらに後の印象派っていうじゃないですか、うん、ちょっとなんていうかドミソでもレファラでもなくって、メジャーとマイナーが融合したような雰囲気ですね。
あの曲はね、すごい好きです。
そうで、なんか、
うん、
ドヴォルザークはロマン派の作曲家の中でも、
うん、
まあ、比較的庶民的なメロディーが多くって、
うんうんうん、
でもメロディーを作る才能に関しては、うん、まあ、飛び抜けてるんで、
うん、
あのメロディーメーカーとしてはすごくいい作曲家で、うんうん、でも和音が結構はっきりしてるから、ちょっと田舎っぽい感じあったんですけど、
そう
ですね、この曲に関しては全然そんなことないから、あ、ドヴォルザークなんだこれと思いました僕。
うん、
すごいなんかシューベルトとかシューマンとかそっちに近いなと思ってて、うんうん、
すごく音色が綺麗ですよね、ピアノの、
まあ、そうですね、この人たちの演奏もいいっていうのもありますけど、その音楽の構造がすごく、
うーん、
すごい綺麗だなと思いますよね。大丈夫かな、これなんか たるーく話してますね。
いやでもこの音楽を聴かせることになった
そうですね。
いや
今どの辺かな、
私は世の中のそういう曲を弾いてる人たちを尊敬しますよ、その何とも言えないおたまじゃくし、これを一瞬にして早く弾いてんですもんね。
まあ一瞬にして、まあでもいろんなこと思いながら弾いてますよねやっぱり。まあ聴いてる方がどっちかっていうと、うん、あっという間に過ぎ去っているかもしれなくて、
うん、
弾いてる方は意外と、
うん、
そんなにあっという間には過ぎてないんですよね。
こうい
ろんなタラララランとかいろんなのあるけど、うん、その中にタリラリランとかいろんな歌い方を弾くたび弾く場所で変えてみたりしてるから、32分音符と8分音符とかこう装飾の音があったりしても、
うん
うん、伝わんないんですけどね。伝わんないけど、伝わんないって言ったら良くないな。
いやでも伝わってると思いますよ、
うん、
な
ん
かそこで人のその人のものが出るじゃないですか。
そうそうそう、だから、うん、それは実は伝わってる人は、
うん、
それが分かる人なんですよ、受け取れる人。
うんうんうんうん、
だから、うん、こういうのをなんかこうテクニックとか、
うん、
音を間違えた間違えないとか、
うん、
そんなことでばっかり聞いてしまう人は、
うん、
そういう人のファンになっていけばいいし、
うん、
間違えない人、なんかこうなんていうか一音一音の色とか表現したい、
うん、
まあ、絵画みたいな、
はいはいはい、
そういうインパクトとかを受け取りたい人は、
うん、
そういう人のファンになっていけばいいし、
うん、
もうちょっとで終わりますねこれね、
うん、楽譜を見てますからね。
いやだって本当に初めて聞くんですもん、
うん、
iPad でね。そうそうそう、あもう少しで終わるのかな。
はいねえ、どうでしょうか、
あと5小節ぐらいです。
こういう音楽聴きながらたまには
ね、
こう優雅に過ごしたいですよね、こういうなんか贅沢な音楽を聴いて、ね、
本当に、
うん、おー、なんかこう思わずこう、
ね、
なんかこうさホールに行ってさ聞いてたみたいで、
いつものそのトゥルーが始まりましたね。
そうそうそう。
トゥーが
思い切って喋れるみたいな。あの余韻の後のそのさコンサートとかに行くとね、その、うん、トゥーってこの弾くその余韻でこうその空気が集まって、
うん、
はぁと思って私すごい大きな拍手するようにしてるんです、感動したら、
うん
うん、もうね一番の拍手するようにしてるの。
やっぱそれはね、そういうの嬉しいんですよきっと。やっぱり
なんかね、ミュージカルとかお芝居とかこういう演奏でもそうですよ、あ本当素晴らしいと思った時の拍手ってすごい、私もう本当にあの思いっきりするようにしてます
ね。ですよね、
うん、
本当そうなんですよ、
うん、
ね、いやなんか いい曲聴きましたね。
はいね、うん、こんななんか音の世界の中で麻薬は生きてるんだなって改めて思いました。
いやいやいや、まあね本当、はい、まあ CD で聴くと、
うん、
このまあ僕らが喋ってたか分かんなかったところもあると思いますけど、
うん、
バイオリンとピアノが独立して割と聞こえると思うんですよ。
はい、そうですね。
本当のコンサート会場に行くと、まあそうですね、30人ぐらいのところでこんな素晴らしい演奏を聴けたら超ラッキーですけどね、
うんうん、
大体が CD 出てるような有名なバイオリニスト300人とか最低でもそのぐらいのところで弾きますから、
うん、
もうちょっとなんかこうざっくり聞こえるんですよね、
うん、
で、そう、で、その一番後ろのお客さんにもとか言うけど、まあ、ホールの設計上一番前と一番後ろでは当然音が違いますから、
うん、
それでもやっぱり一番後ろにも届くように、はい、意外とこういう綺麗な曲も生演奏を見てみると面白いのが結構はっきり弾いてますね。しっかりはっきり、だから一番前の人にはいろんな、うん、語弊はあるけど雑音が聞こえるし、
はい、
そう荒々しいものとかこういう綺麗な曲でも
それ仕方ないですよね。
そう、それが楽しみなんですよ。
はいはいはいはい。
で、うん、まあそうだ、後ろの人にも、
うん、
なんかねそういうのも味わってもらえるといいですよね。
ある意味人間らしさっていうか、
そうそうそう、
そのね、血が通ってる人間が弾いてるっていうのを見るのが好きな人ってあるじゃん。
いや、きっと面白いと思いますよ、ね。
でも逆にこう完璧な綺麗なところだけ見たいっていう人もいるかもしれない。
そうそう、だから CD は CD の良さがあるし、
はいはい、
本当にず何回も聞くから、うん、やっぱりなんか間違ったの収録されると何回も間違ったの聞かなきゃいけないですそれは苦痛だからあのCD はやっぱみんな間違えないように聞くし、ライブはライブでなんか、うん、お客さんが入ったことによって、
うん、
失われる響きもあるけど、うん、新たなその時しかない発見の響きの残響時間とかもあって、
うん、
思ったよりここはゆっくり弾いちゃったとか、
あ、
そういうのがあるから喋りもあるでしょ。それ
もちろんありますよ。
だからそれを楽しめるわけですよね、我々はやっぱり、うん、
だからそれがすごくライブ感、うん、ライブってその時生で伝えられるから、うん、それがすごく緊張でもあるけれども、うん、でも私も最近ねこうやっぱり YouTube 見るの好きだから、うん、いろんな好きなアーティストとか、まあ私中国語も勉強してるから中国人の歌詞、あの台湾人のテレサ・テンヌとか歌ってると、うん、ところとか見て、
うん、
で好きなアーティストが見てても、あ、この人この時もしかしたら調子悪かったんじゃないのかなと思う時もあるの、
うんうん、
例えば代表的で言うと聖子ちゃんとか、その人もすごく好きなんで、うん、見たりすると、あ、でもこういうところってなんか、あと仕草とかすごく人間っぽくていいなって最近思うようになりました、
うん、そうですよね、
うん、
あの誰とは言わないけどみんな口パクですからね最近いやまあいいんですけどね、あれもあれで、
うんうん、
余裕で歌ってる感じが可愛いから、
うんうんうんうんうん、
そう、でもなんかそういうなんかこう生演奏の良さっていうかね、
うん、
ありますね。
そうだからなんかね、あ、こういうのも含めてトータルですごくそれがいいっていう風に受け入れられるってすごいなと思う、
うん、
あの要は確かにさっき言ったようにこの人音程外してるじゃんっていうような歌手だってもしかしたらすごく人気がある人でもいるかもしれない、うん、でも私はその中の一人の人でさっきちょっと口ずさんだじゃないですか。
え、何を？あ、ほなあゆきの人ですか？
あの人好きなんですよ、
はいはい、
あの声とか、
うん、
でこの間も偶然テレビに出ていて、
うん、
でなんか長野県を中心に活動しているとかって言ってたんですけど、うん、その時にちょうどピアノと、バイオリンと彼で歌ってたんです、だからあの全然なんていうのかな、今までの歌い方と違くて、
うんうんうん、
であの人のその何の出す醸し出す声の雰囲気が好きなんですよね、
うんうんうん、
あとあの語るように歌うみたいな、
うんうんうん、
だからそれって人それぞれ価値観違うじゃないですか。
やっぱね音楽って最終的にはそこに行き着くんですよ、うん、まあ、アンプラグドとかアコースティックとか最近いろんな言い方されてるけど、
うんうん、
マイクを使ってやるのも僕大好きですよ、
はい、うん、
マイクを使うことによって 音量とかパワーを増幅するだけじゃなくて、
うんうんうんうん、
本来は例えばこうやってさっきみたいに、
うん、
あのこれが生の声だったら同じ音量を出すにしたって、うん、もうちょっと声を張らなきゃいけないけど、うん、同じこうメッサボーチェっていうんですか、ちょっとこう小さくて美しく喋るみたいな時に、うん、マイクが助けてくれたら、
うん、
こっちは囁いてる表現を音量は助けてくれるじゃないですか、
うん、そうなんですよ。
それはやっぱプラグインした時の醍醐味で、
うん、
あとリバーブとかも、
はいはいはい、
なんだけどやっぱこそそれを使わずに、
うん、
それをオペラみたいな歌い方で乗り切るということではなくて、
うん、
あの、うん、なんか その人のなんて言ったらいいんですかね、下手もうまいも全部ひっくるめた、
うん、
だから僕はバイオリニスト、自分の好きな人はが間違えたりしようがやっぱそれもいいなって思いますもんね、
うん、
だからなんか別にがっかりしないし、
うんうんうん、あ、見に行ったライブとか行ったりして、見に行った
時、うん、そうそうそうそう、だからなんか全然思わないし、
そうなんですよね、
がっかりしたことなんて一回もない、好きで行ってるから、
間違いとかそういうことじゃなくってやっぱりその人の本当のなんていうのかな、出てくるものを見たい、見たいからさ、
そうだからもう聞きに、僕だから 聞きに行くって言えないんですよ。見に行くって言っちゃうんですよね。ぶっちゃけそれ本当は例えば師匠のコンサートとか行くときに見に行きますって怒られてたんですけど、お前、
うん、聞きに来るんだろうお前って
聞きに来るんだろうってえみたいなえってなんかえみたいな全然意味が分からなかったんです。あ、そういうことで言ってんのかと思って、はい、拝聴させていただきますって言えばよかったんですけど、見に行きますって言ったらもうなんかそう、でも本当にそうなんですよ、うん、
へ、
見に行くでいいんですよ。
うん、
その人のさらけ出してる生き様のすべてを、うん、が出るので、
うん
うん、
そうですよね。だからそういうことを思いながらだと、まあライブにたまにね、
うん、
人のライブにも行ったりとか、そういうこともまあ本来好きなので、うん、お芝居を見に行ったりとかするのってすごく心の栄養にもなるじゃないですか。
そうですね、
うん、
でやっぱライブでこそ生きるアーティストっていうのがいて、
うん、
あのまあいろいろ最近はいますけど、僕は、うん、あの友達に教えてもらった人とかで、はい、青葉一子さんとか、
はい、
あのなんだっけな、今度なんか吉祥寺にもライブ聞きに行くんですけど、うん、それは青葉さんじゃないですけど、そのまあ界隈の人っていうか、はい、
界隈
界隈って言ったらよくないですけど、
その面白いですね、
そのなんていうか、まあ同じ意思を持ってやってるアーティスト活動をしてる、
うん、
で吉祥寺とか結構そういういいアーティスト来るんですよ。
そうらしいんですよね、うん、
それを、まあ、久々にそういうライブを普通に聞きに行くっていうのをやろうかなと思って。
いいですよねそういうのね。
やっぱなんか、
うん、
ギターとかギター一本で普通に、うん、なんかなんていうんですかね、シンプルなコードで歌ってるってやっぱ憧れるんですよね、
うん、
ギター練習したんですよ僕そういえば最近。
あ、そうなの。
なんか最近ずっと練習してて、
うん、
それこそ8月11日
はい弾いたの。
いやいや弾けませんよそんなライブの前に、うん、いろんな音楽の研究するのに役に立つから、ピアノも弾いてたしずっと、うん、それでやったらですね、なんと握力がめっちゃ上がって、バイオリン弾くのに見事に支障出たんですよ
ダメなの
握力バランスが見事に変わって、
はい、
そう、バイオリンの時はどっちかっていうと薬指とか小指に重心が置いて軽く人差し指とか中指とかほぼ、
ここ細いもんね。
そうそう、なんかもう楽に持ってるんですけど、
うん、
ギターの場合も俺が初心者だからかもしれないけど、
しっかり
明らかに親指とな
ん
かこっち側でバシッて力入ってないと、はい、ある程度握力いるし、
うーん、
で、まあ、ギター弾ける友達とか聞いたら、僕の持ってるギターメルカリで買ったやつだから、
うん、
超弦が硬くって、
うん、
なんかこれ調整しないとやばいぐらいなんか、はい、硬いらしいんですよ。なんか変なところにタコもできたし
え、でもドレミファソラシドぐらいは出せるんでしょ、だってバイオリン弾いてる
ギターで、
うん、
あ、ギターでそんな楽勝ですけど、
うん、
だからコードもある程度は弾けますよ、
うん、
弾けるけど、そんななんか家でこうなんかじゃんじゃんじゃんってやりながら、
でも最近のマーヤだったら似合いそうだね、ギター持ってじゃんじゃんじゃんっていうのも、
まあ、やりたいですよ、なんかねこう
やったら
ギターはやっぱいいですよ。
う
ー
ん、
本当に
あれだけはできなかったね、指が届かなかったです、う
ん、ピアノもギターも音が減衰していく楽器だから、やっぱりやったらいいと思いますよ。
そうですか。ピアノはね、一応ちょっとやってたんでね、うん、なんかそういえば思い出した、付き合ってもらったことあったね、私が幼稚園の発表会みたいにピアノ弾いたらメロディー弾いてくれたじゃないですか。
え、ピアノ弾きましたっけ。
弾きました、数年前の、2曲弾いたかな、オーバーザレインボーとイフ。
へえ、え、ピアノ弾いてましたっけその時。
1回だけ弾いたことがあったんです、ライブで2曲で、旋律をちょっと弾いていただいたことがあって、そう、緊張しましたね、
ね、
だって高校生、あ、いや中学生以来人前でなんか弾いたことなかったから。
でもやっぱね、やった方がいいっすよ。ピアノとギターはね、やっぱり一生ゆっくりやれるから、
あの指が覚えているので、うん、あのもうちょっと自分の人生の目標、例えば語学とかそういうのが落ち着いたらやりたい一つですね、うん、ピアノは。
だってなんか適当にピアノでもコード覚えて、
うん、
楽に弾けるようになったら、
うん、
あの歌だけじゃなくて 自分の詩を語りながら、
いやそれやりたいんですよ。
音入れられるかもしれないです。
なんかね、自分の詩を語ってちょっと音をやるっていうのをちょっと今後、うん、あのそれこそ余生ね、
余生ね
よく桜井くんが言うように、
うんうん、そうですね
大丈夫ですか
老後の趣味悠々みたいなやつでしょそうそうそう NHK とかの趣味悠々のお時間がやってまいりました。
そうそうそうそう、
今日はピアノの先生をお呼びしております、は
いはい、ね、それであの詩とねピアノこうやって借りる、はい、例えばねなんていうのもいいかもしれませんよね、うんうん、そうそう、そんな風にしたいですね。
そうですね、やっぱ
音を楽しみたい。
バイオリンとかフルートとかサックスとかやっても、うん、メロディーしかできないから、
うん、
うん、まあ、バイオリンはかろうじて伴奏できるけど、
うん、
やっぱギターとピアノはあった方がいいですね。
うん、なんかそう思うと音の集合体ってすごいですね。
集合体
だってそうじゃないですか、ピアノがあって、
うん、
あのギターがあって、まあ、ベースとかね、うん、バイオリンがあったりとかね、パーカッションがあったりとか、
うん、
すごいことじゃない。それにも増してこういうチーンってトライアングルみたいな、
はいはいはい、
あれのもあるし、はい、
ディスってますかそれトライアングルの人
いやいやディスってないよ、あれも素晴らしいなと思って見てて、
うん、まあ、ウィンドチャイムとか使いますけどね、はい、よくねライブとかで。
カタリーノライブでお願いしたときにやっぱりあれがすごく生きたんですよ。
え、どれ？
あの、そのチャイム、
ウィンドチャイム、
うん、そう、 あれがすごく、
あれいいっすよね。
そう、
あれ欲しいんですよ僕。
で、雨の音を出してくださいって言ったらなんか竹みたいなさーみたいな水の音、
ありますね、竹傾けたらシャッシャッシャ
ッ、そうですそうです、ここでこういう音入れてくださいとか、そういうふうにことを細かくちょっと指示させていただいたときに、
うん、
見事にやってくださってすごく、
うん、
うん、トントンって叩いてくださいとか、
うんうんうんうん、
いや何でも音ってすごいなって。
そうですよ、
うん、
そうなんですよ、
はい。まやくんは8月11日ってさっき言ってたじゃないですか、
はいはい、
でライブの格好を見せてもらったんですが、以前まやくんと一緒にやってた頃って、うん、すごく私のファッションがもうだったのかもしれない、おしゃれだったじゃないですか。
おしゃれっていうか、
うん、
もうシャツを着るしか脳がなかったんですよ。シャツ小僧だったわけですよ
最初はね、
うん、だからなんか人前に立つといえば、
うん、
襟がついてなければみたいな思ってたんで、
うん
うん、まあでも今はね随分、
あ、でもなんか取っ払ってきたね、いろんなことね。
そうですよ、
うん、
頭も髪もこんなんだし、
あ、
キャップもかぶんなかったですからね
そうだよね、
そう、パーマ常にかけてみたいな。
だし冗談もそこまで言えなかったもんね、いろんな、
まあ、だから余裕もないんですよねきっとね本当。
いやでもあの心なしか、あの、うん、なんか、はい、わかりました。2年近くやっててなんとなく、
あ、いやいや、そうか、でもそうそう、なんかあのあれですよ、もうアホみたいに火花吹いてんのに塩ビ服着ろとかいう舞台はいっぱいありますよ。
はい、うん、なるほどね、うん、まあでも自分らしくなれたってことが素晴らしいと思うよ。
もうそれを目標に頑張ってます。
うん、ね、なんか今日も素敵なクラシックからまたいろいろな、
たまにはいいですよ ね、
いいですね、
うんうんうん、
はい、また拾ってきてください音楽、
著作権ギリギリなやつを
はい、ね、うん、今日も皆さんお聞きいただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
またぜひ次回も聞いてください。ここまでのお相手はサーヤと
前でした。
さようなら。
Thank you. This program is broadcasting at MBS FM, TMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, FM Kaz,
Radio Nishi Sapporo,
Radio Yoichi Japanese Net Radio,
FM Naniwa
Radio Station,
Osaka City FM,
and Entimedia Japan.